こんにちは、留学アドバイザーの水谷です。留学ラジオ、カナダ留学ワーキングホリデーであなたの道は開けるをお聞きいただきありがとうございます。今日は12月25日クリスマスです。皆さんはどんなクリスマスイブをお過ごしになったでしょう。我が家には9歳と6歳の男の子、そして3歳の女の子がいるんですけども、もう今日の朝はサンタさんからのプレゼントにね、テンションがかなり上がっていました。まだね、3人ともサンタにお願いすれば何でも手に入ると信じている年頃なので、信じている間はね、ぜひ楽しんでもらいたいなと思います。で、今日はですね、クリスマスということで2016年も残すところあと1週間足らずとなりました。来年はカナダへ行くぞと決断して日本で準備をしている方、そしてすでにね、カナダにいらっしゃる方も聞いてくれているかもしれませんね。ありがとうございます。まあ、時期的に年末ということで、来年はあれやるぞ、来年はあれを達成するぞとね、決意を新たにされる方も多いと思います。まあ、新年にね、立てる目標を英語で New Year's Resolution と言います。で、北米で最も多い New Year's Resolution で、最もすぐに失敗するって言われている、まあ、目標が2つあって、それがまあダイエットと禁煙だそうです。で、まあ、やはり誰もが健康になりたいっていう思いがあるんだろうなと思います。で、まあ、健康、まあ、ダイエットとかね、禁煙っていうのは今の自分を変えたいっていう、まあ、そういった目標なんですけども、今日はダイエットや禁煙とはちょっと違う種類の、まあ、ニューイヤーズレゾリューションね、目標設定についてお話ししたいと思います。カナダに行こうと決意された方も、英語をマスターするぞと思っている方たちも、まあ、英語の先にね、大きな目標があると思います。で、英語も、まあ、英語はよくね、武器ね、道具って言われると思うんですけども、まあ、留学やワーキングホリデーも、私が思うに、その留学やワーキングホリデー自体が目標ではなくて、その留学やワーキングホリデーを通じて、その先にね、大きな目標があって、留学やワーキングホリデー自体も一つの、まあ、方法というか、一つの目的、道筋というかね、一つの道具っていうふうにね、言えることがあると思うんですよね。その先にある大きな目標があって、まあ、そのための留学やワーホリになっているといいんじゃないかなというふうに思います。でね、このお正月休みをきっかけに来年の目標を立てる方も多いと思いますので、まあ、目標設定について私が大切だなと思うことを、この留学ラジオの方でご紹介したいなと思います。まあ、私が紹介することの中でね、一つでも何かあなたにとって、まあ、ポジティブな、まあ、メッセージが入っているといいなと思います。で、まあ、それはどんなことかというと、すごくシンプルなんですけど、ズバリ、今の自分から考えて未来の目標を考えないことです。え、何それと思われた方もいらっしゃるかもしれません。水谷さん、そんなの現実的じゃないですよと思われる方もいるかもしれません。わかります。でもちょっと聞いてください。今の自分から理想の未来を考えると、逆にちょっと現実的すぎて、今の環境の制限が入ってきちゃうんです。今の自分の能力、今の自分がいる環境、今の経済的な状況、今の人間関係というところから大きな制限を受けて、なかなかね、大きな目標を立てられなくなっちゃうんです。まあ、簡単に言うと、まあ、そんなの無理かなっていう結論にすぐに達してしまうんです。そうじゃなくて、今の自分の状況とかね、今の自分の能力みたいなものはちょっと横に置いといて、ちょっとですね、夢を見てもらうというか、そういうふうにね、現実をちょっと横に置いといて、理想をイメージしてもらうっていうところからスタートしてほしいんです。で、どうやってやるかっていうと、5年後の自分の理想、最高の自分はっていうところから考えてほしいんです。で、これが5年後が考えにくかったら、もうちょっと近い3年後でもいいですし、逆にもうちょっと遠い10年後でも OK です。自分がこれぐらい先の未来なら変わってられると、状況がだいぶ変わってられる、大きく成長してられるっていうふうに思える時期を設定してみてください。それが3年後でも5年後でも10年後でも大丈夫です。で、今の制限からこう離れられるぐらいの時間的距離ですね、今の年齢を達してほしいんです。そうすると、具体的に私が30歳の頃には、僕が25歳の頃にはとかね、そういうふうにイメージしやすくなるんです。まあ、その頃には例えば、まあ、兄弟とかいらっしゃれば、あ、弟も何歳になってる、あ、お兄さんは何歳になってる、で、お父さんは何歳、お母さんは何歳になってるんだなって、で、自分が例えば30歳になってるんだったら、周りの友達も30歳だし、こんなことが起きてるだろうなっていうようなことから、結婚する人が増える時期かなとか、転職する人が増える時期かなとか、そんな風にね、 ちょっとイメージしやすくなると思うので、達成しやすいなって思える未来の年数、未来の先の年数で今の年齢を足してその時期をぜひイメージしてほしいんですね。でそこに、そこの時点でもう最高の自分をまずイメージしてほしいんです。25歳の私は、30歳の私はもうこんな風になってるって。でそこから大事なのは、そこから逆算して今にたどり着くっていうことが大事なんです。まずはその理想の、例えば30歳の時、例えば10年後の35歳の時だったら、もう私の人生最高って思えるような人生をイメージしてほしいんです。で多くの目標が達成されない原因の一つは何かっていうと、目標はまあ現実すぎるっていうのは先ほどもお伝えしたんですけども、目標から感じられるワクワク感が足らないんです。その目標に向かって頑張ることはもちろん大事なんですけど、まずは大きな目標が自分を引っ張ってくれるんです。それから目標に向かう具体的な現実可能なステップを作っていきます。でもまずは自分がもうこれができたら私の人生最高って思えるような、考えるだけでワクワクするドキドキするような理想の自分の人生をイメージする、デザインすることから始まるんです。ズバリ言うと、目標を達成するために必要なのは能力じゃないんですよ。能力じゃなくて動機です。理由で、これを達成したいっていう強い願望があることが大事なんです。なぜかというと、逆に言うと、どれだけ能力があってもそれを達成する理由がない人は、そのための時間やお金やエネルギー労力を費やしません。当たり前ですよね。どれだけ言語能力が優れても、例えばどれだけ言語を習得する能力を持っている方も、英語をマスターする、フランス語をマスターする、中国語をマスターする、韓国語をマスターした時の自分に魅力を感じなければ、その能力を使うことはないと思います。それぐらい理由っていうのは大事です。理由があれば目標は達成できるんです。ここで大切なのは、あなたの大切な時間、エネルギー、お金に値する目標を立てないと達成できないんです。でこれは大人になればなるほど計算高くなります。無意識のうちに。例えば高校生の頃は、まあ、部活だからっていう理由で県大会、全国大会優勝とかそういうのもあるでしょうし、文化祭とか合唱コンクールっていうものにもすごく頑張ったじゃないですか。まあ人それぞれいると思うんですけども、まあ、中学校でも高校でも学祭とか合唱コンクールってすごく頑張ったと思うんですよね。なぜ今同じぐらいのエネルギーを今の自分の仕事だったりとか英語学習に注げないのかっていうと、それはやっぱりだんだん人は計算高くなるんです。この頑張りが、この努力が何につながるのっていうふうに計算をして、そのバランスが取れてないと、やっぱり目の前の楽しいこと、目の前のいいことに意識やお金やエネルギーを使うようになります。まあ趣味だったりとか、それは大人になればなるほど自分の意思でできますよね。例えば、まあ、お給料の中から留学するための資金を貯めるのか、それとも、まあ、買い物に使っちゃうのかっていうのは、やっぱりまあ、買い物も、まあ、全然買い物が悪いっていうわけじゃないんですけども、買い物だったり遊びだったりとかっていうのにね、使ってしまうっていうのもあると思うんですよね。だけどその目標が、もう自分をもうワクワクさせてくれる目標があって、この今月のね、お給料の中から、バイトの給料の中から、例えば何万円っていうのをこう取っとくだけの価値のある目標が自分にはあるっていう人は、それ普通にできると思うんですよ。でもそこがはっきりしてない人って、やっぱりその目の前の欲しいものの方に、例えばその1万円、2万円、3万円がいっちゃうと思うんですよね。それがどっちがいいか悪いかじゃなくて、その自分をワクワクさせてくれる目標があれば、その1万円、2万円、3万円を横に貯金しておくことが苦にならなくなるんです。でこれが大きな目標を達成するために大事なことです。先ほど言いましたけど、大きな目標を立てて、そのワクワク感に引っ張られるっていうイメージを持ってほしいんです。で、引っ張られないんだったら、まずはその引っ張れる目標を立てましょうねっていうのが今日の僕のメッセージです。やっぱり大きなものをね、達成する人たちっていうのは、やっぱりその先のワクワク感だったりとかっていうのに引っ張られてると思うんですよ。嫌なことコツコツやっていくっていうのはやっぱ辛いと思うので、今、まあ、今日はクリスマスですけども、今日から1週間の間に、まあ、新年っていうね、いいタイミングではあるので、留学を考えている方、カナダにいらっしゃる方も、ちょっとだけ今から離れた未来に意識を持っていってもらって、まあ、今の自分がもう本当に楽しくなっちゃうような 未来の目標をちょっと考えてほしい。でそこから現実的なステップに置き換えていきます。まあ、その方法もいろいろご紹介するしていくんですけど、後々しますので、まずはこのお休みに、まあ、カナダのね語学学校の人たちも、もう今クリスマスバケーションですから、時間が取れるんじゃないかなと思うので、ぜひねそんな時間を取っていただいて、ワクワク感高めてほしいなと思います。自分の時間とお金とエネルギー、ものすごい頑張り、もうこの学生の頃とかにも一生懸命頑張って、何かに向かって頑張った、あの頑張りをもう一回自分の人生に取り戻すとしたら、どんなものだったらその頑張りを注げますか。またちょっと大きい言い方になっちゃいますけど、自分の人生を捧げるような目標を持ってるのってすごい幸せなんじゃないかなと思うんですよ。でそのためにカナダ留学だったりワーキングホリデーっていうものがそのステップになってたら、やっぱりカナダでの一日一日すごく大切に楽しめると思うんですよ。目標があるから、今が頑張れるっていうのはねあると思います。で、まあ、例えば変な話ですけど、まあ、高校生の部活でその、ね、野球部だったりサッカー部だったりすると、その全国大会優勝とかっていうのに向かってみんなで頑張るじゃないですか。だけど実はその自分の学校がエントリーしてる大会が、まあ、どれも全国大会につながってないっていうんだったら、なんかうちの学校の部活なんか全国大会出れないんだよね、全国大会につながってない大会しかエントリーしてないんだよね、なんでか知らないけどとかっていうんだったら、なんかこう頑張れなかったりするじゃないですか。自分の目標に向かっていけるステップを作るためにも、もう本当にワクワクするような、これはもう遠慮なし、誰に言う必要もないと思うので、もう本当にぼーっとどこかねリラックスできる空間に行って、もう体をまずはこう休めて、自分でねそんなものに思いをね巡らせてほしいんです。これはもう本当に遠慮なしですよ。なので10年後私は日本と海外を飛び行ったり来たりして、ニューヨークでニューヨークにオフィスがあったりとか、カナダにオフィスがあったりとか、カナダに仕事で行けたりとか、カナダに家があってとか、本当にねワクワクするような立てればいいと思うんですよ。でそれを達成するために、じゃあどんなスキルが必要なのとかね、どんな仲間が必要なのっていうのはまたいろいろ考えていくことがあると思うんですけど、せっかく一度だけの人生ですから、もうワクワクするようなものをぜひ考えてほしいなと思います。僕もね3人の子供がいて奥さんがいて、いつも考えてます。もうこんな風になったらいいのになっていう風に考えて、ね、カナダに家が、例えばね僕だったらねカナダに家があって、で子供たちがね、まだ今小さいので子供たちがねどんどん大きくなるにつれて、子供たちもカナダに行かせて、で今度夫婦で子供たちのいるカナダにね会いに行って、で子供たちは今度どうするんだろう、アメリカに行くのか、ね、ヨーロッパに行くのかってね、どんどん子供たちがこういろんな世界のね幅を広げて、視野を広げて飛び立っていく、でそのサポートがしてあげたいなっていうふうに考えたりとか、でそのためにね必要な資金っていうのも提供してあげたいなとかね、いい機会作ってあげたいなって、でそんなことでいろいろ考えるね、家族で集まったりするときにね、家族旅行したいなとかっていうのをじゃあそのためにはじゃあどうしたらいいのかなっていうことも考えて、それがまあお仕事頑張る動機になったりとかもねしますので、でそのためにじゃあ頑張って勉強してスキル上げようって思えるじゃないですか。皆さんももう可能性の塊だと思うので、ぜひワクワクする、ちょっと話がいろいろそれちゃいました、僕の話になっちゃいましたけども、自分を引っ張ってくれる目標を立てましょう。でワクワクするような、ぜひですねジャーナルって言ってね、こう日記じゃないんですけど、自分のねことを書くものにですね、ノートにねぜひいろいろ書いていってほしいなと思います。はい、ですね今日はクリスマス、2016年12月25日ですけども、残りの2016年残りの1週間をですね、ぜひいろいろ妄想して、いろいろ理想の人生をね考えて過ごして、新しい1年に向かって準備していってほしいなと思います。今日はですねということで、目標設定において大事なことをお伝えしました。今の自分から考えない、理想の自分から、自分を引っ張ってくる理想の自分を3年後5年後10年後っていうスパンで考えてみて、そこからだんだん逆戻りして、逆算して今の自分にする、そうすると今がもっともっと楽しくなってくると思います。あなたの人生に値する、あなたの頑張りに値する目標を考えてみてください。よかったらぜひ聞かせてくださいでカウンセリングなんかでね、私に聞かせてくれると嬉しいです。どんな目標だったとしても、僕はその目標をリスペクトしてるというか、 よく勇気を出してその目標を考えましたねっていうふうにお伝えしたいなと思ってます。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の、留学ラジオカナダ留学ワーキングホリデーであなたの道は開けるでお会いしたいなと思います。それではまた皆さん、また次回、留学アドバイザーハリファックサポートセンターの水谷でした。